案内のコーナーです。樹木は適切に管理しましょう。沿道の樹木などが適切に管理されていないと、枯れ木の枝が自動車や歩行者に落下するなどして被害が発生する原因になります。樹木の所有者に責任が問われる場合がありますので、所有する樹木は注意して管理してください。問い合わせは建設総務課、電話 77-2511 です。次は農業機械の盗難に注意。農業機械の盗難は3月から5月に増加する傾向があり、春先は特に注意が必要です。しっかりと対策を行い、盗難を防止しましょう。盗難被害の発生要因。まず、盗難状況。全体のおよそ3割が農地に機械が放置された状態。鍵の管理。全体のおよそ3割が機械に鍵がついた状態。盗難防止対策。1、機械は農地に置いて帰らない。2、エンジンなどの鍵は必ず抜く。3、鍵は施錠のできる場所に保管する。また、ハンドルロックやチェーン、南京錠などでタイヤを固定するなど、多くの対策を講じることが有効です。お問い合わせは農業振興課、電話 77-2511 です。農業の持続的な発展を支援。環境保全型農業直接支払い制度について。農業の持続的な発展のため、地球温暖化防止や生物多様性保全などに効果の高い営農活動を行う農業者グループや、一定の条件を満たす農業者などに対して支援を行います。支援内容など詳しくはお問い合わせください。申請期間は6月30日金曜日です。支援対象者。次の1から3の要件を満たす農業者団体など。1、主作物の販売を目的に生産を行っていること。2、国の定める緑のチェックシートの取り組みを実施していること。3、環境保全型農業の取り組みを広げるために、技術の向上や理解促進にかかる活動を行っていること。次は、支援対象となる取り組み。まず、全国共通取り組み。化学肥料、化学合成農薬の使用を都道府県の観光レベルから5割以上低減する取り組みと合わせて行う次の取り組み。国際水準の有機農業の取り組み。有機 JAS 認証の取得を求めるものではありません。堆肥、カバークロップ、リビングマルチなどの取り組み。次は、地域特任取り組み。都道府県が地域の環境や農業の実態などを勘案した上で、国の承認を受け、地域を限定して支援の対象とする取り組み。申し込みお問い合わせは、農業振興課、電話 77-2511 です。リブインキノカワプロジェクト。マイホームを考えているなら、今がチャンス。最大50万円の奨励金がもらえる。内訳は基礎額30万円プラス、自動加算10万円プラス、転入加算10万円です。令和5年度若者定住促進住宅取得奨励金。交付対象者は、1、市内に定住の意思を持って居住していること。2、登記の受付年月日時点で45歳未満であること。3、世帯全員が市税を滞納していないこと。4、交付対象住宅を所有していることなど。次に、交付対象住宅。1、居住するために市内で新築購入した住宅。2、登記受付年月日が1月1日日曜から12月31日日曜までの住宅。 3. 床面積が50平方メートル以上で、玄関、居室、台所、トイレ、浴室を備えている住宅などです。奨学金の返還を支援します。最大12万円。年間返還額の2分の1を助成。令和5年度、奨学金返還支援事業助成金。対象の奨学金、日本学生支援機構第1種、第2種奨学金、和歌山県就学奨励金、その他市長が認める貸与型奨学金です。交付の対象者、すべての要件を満たす人です。1、2年4月以降に奨学金の返還を始めた人。2、大学などに進学し、奨学金の貸与を受けた人。3. 大学などを卒業し、6年3月31日時点で30歳未満の人。4. 週30時間以上働いている人。5. 市内に定住の意思を持って居住している人。6. 市税及び奨学金の返還を滞納していない人です。詳しくはホームページを確認してください。申し込みお問い合わせは地域創生課電話 77-2511 です。次は、肥料購入費の一部を補助。肥料価格の高騰に影響を受けている農業者を対象に、肥料購入費の一部を補助します。対象者は市内に住所または主たる事業所を有する農業者。4年中の農産物販売金額が100万円以上であること、4年中に肥料を10万円以上購入していること、市税の滞納がないことなどです。補助内容、4年分の税務申告書の肥料費の10分の1以内、上限があります。申請受付期間は7月3日月曜から9月29日金曜までです。問い合わせは農業振興課電話 77-2511 です。次は情報公開制度、個人情報保護制度について。4年度の情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況をお知らせします。まず、情報公開制度です。市が持っている公文書を見ることができます。ただし、開示によって個人のプライバシーや法人、団体などの権利や利益が侵害されたり、市の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすと判断した場合は開示できません。個人情報保護制度。市が持っている個人情報を本人が確認したい場合、開示請求ができます。また、開示された個人情報に誤りがあれば訂正を、不適法な利用があれば利用停止を請求できます。それでは、情報公開制度、個人情報保護制度の請求件数と決定状況をお知らせします。まず、情報公開制度の請求件数、開示請求は13件。全部開示写しの交付が6件、部分開示写しの交付が5件、不開示1、取り下げ1です。任意開示申し出、請求件数28件、全部開示閲覧1、全部開示写しの交付10、部分開示写しの交付15、不開示2です。次に、個人情報保護制度、請求件数22件。全部開示写しの交付1、部分開示閲覧1、部分開示写しの交付18、不開示2です。お問い合わせは総務課、電話 77-2511 です。次は、事業承継引継ぎを支援。和歌山県事業承継引継ぎ支援センターは、 国の委託事業として、事業の存続に関する様々な課題の解決を支援する公的な相談窓口です。円滑な事業のバトンタッチを支援します。後継者がいない、誰かに引き継いでもらいたい、子どもや従業員に引き継ぎたいがどのような手続きが必要か、自社を他の企業に譲渡したいがどのように進めていけばよいか、事業拡大のために他社で譲ってくれる先を探したい、など事業継承についてのあらゆる相談を受け付けていますので、気軽に相談ください。相談内容などの秘密は厳守します。問い合わせは、和歌山県事業承継引継ぎ支援センター、電話073-499-5221です。次は、市職員の採用試験を実施します。第1回、紀の川市職員採用試験を実施します。募集人数など、詳しくは、試験案内、市ホームページに掲載、または本庁で配布の案内を確認ください。試験日、一次試験、6月中旬から下旬、テストセンター方式による試験。二次試験、7月8日土曜と9日日曜日。3次試験、7月下旬、採用職種、事務職、土木職、保育士、保健師です。申し込みお問い合わせは、人材マネジメント課、電話 77-2511 へお願いします。